九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠はアートリーフ岡美智子。宮崎県宮崎市、ビニールレザーに季節の色を重ねて手作りした葉っぱの集合体アートリーフで、さまざまな場所を演出する空間デザイナー、自らが考案したそのアートリーフで日本の四季を表現し、数々のフラワーアート展でも高い評価を受けてきた岡さんのその技、デザイン技術の真髄に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
スキル、その技。
この葉っぱの作り方教えていただけますか。
はい、はい、これビニールレザーなんですけどね、はい、これが色を塗る前のものです。
白いビニールレザー、
はいはい、これにアクリル絵の具で季節の色をつけていきます。
そして
色をつけたビニールレザーを
葉っぱぐらいの大きさに
切って、それからワイヤーを貼って裏刃を貼り付けて葉っぱの形に切っていきます。
それ全部手作業なんですね、はい、
これで
葉っぱの形ができましたね。そして
これで
左右の指でひねりを、
そうひねり、
あ、随分とひねるもんなんですね。
そう、親指と親指がちょうどぶつかるぐらいまで
くるっとこうひねるぐらいの感じですね。
そうですね。で膨らみがあると柔らかい感じの葉っぱができていく。
できました。わー、今息を吹き込まれたこの葉っぱの表情ですけれども、これが大きな作品になるとやはり一つ一つの表情っていうのは影響するもんですか。
します。やっぱり一枚が綺麗じゃないと、それが集合した時になんかね違う気がするんですね。やっぱそのいい雰囲気を作ろうと思ったら、その一枚の葉っぱが満足いく葉っぱじゃないと、それが集合した時はダメかなと私が自分で思うだけなんですけれども。
それはなるべく揃える感じですか、それとも一つ一つ違える感じですか。
いや、もう揃えなくていいんです。もう一枚の葉っぱがいろんな表情がありますから、形を揃える必要はないですね。機械で切ったような感じの葉っぱになってしまうので、
うん、形も一つ一つ違うし、そうですね、はい、ひねりの入れ方も違うわけですか。
同じにしてるつもりなんですが、やっぱり違ってきます ね、う
ん、
気持ちの持ちようでね、昨日はあだったなとかいろんなことを考えながらしていくと、やっぱり葉っぱの表情も違ってくるかもわかりません。
あ、じゃあその時その時の岡さんの時間がここに刻まれるという感じでしょうか。
タラさん、たとえ1万分の1枚の葉っぱであっても大事にする岡さんの気持ち、これアートリーフの美しさやぬくもりに影響してるんでしょうね。
そうですね、やっぱこう機械で作るのと、まあ、例えば手編み の一目一目編んでいくの違いっていうんでしょうか、やっぱり手作業の尊さっていうのを感じますね。
いやいやいや、しかし葉っぱに膨らみですか。
その膨らみこそがアートリーフの魅力を大きく形作っていました。普通自然で見る葉っぱは割と平面に近いものですけれども、はいはい、とても豊かな膨らみがあるんですね。はい、
そ
うですね。
その葉っぱの表情をつけていくっていうのが私の一番のこだわりであって、優しく膨らませる。
膨らみをつける良さっていうのは何かあるんですか。
やっぱり照明が当たるとより綺麗だなと思います。
陰影が生まれますね。
そうですね。
あと色もすごく自然にはないような美しいものもありますね。
その色の中にパールホワイトとかパールグリーンとかパールイエローとか、そういうパール系のものとかゴールド系のもの、シルバー系のものを入れてるので、ライトが当たるとより美しく見える。
一枚一枚の葉っぱの膨らみをつけていくときってどういう気持ちでやってらっしゃるんですか。
優しい気持ちで作らないと、やっぱりね、怒ってえいってやると、うん、うんと思ってやるとね、そんな葉っぱになってしまう。
あら、そうですか。出るんですね。
やっぱり綺麗な膨らみついてみたいな感じでゆっくりやるとね、綺麗な葉っぱができるような気がする。
あの野郎、こんちくしょうとかダメですね。
ダメね。 やっぱりそういう気持ちっていうのは出ると思いますね。
なるほど、やっぱり手仕事のぬくもりっていうのもあるのかな。これ機械でガチャンガチャンガチャンってね、型抜きしたらもう本当に簡単にできそうですけれど、やっぱりそれではこの雰囲気は出ないですよね。
機械で作ってみたらどうですかって言われたこともあるんですが、それではアートリーフではなくなる、私の手作りではなくなるし、っていうのでそれはやめたんですけれども、そういうお話はあったんですよ。機械を使ってそれしたら簡単にできるんじゃないですかと言われたんですが、それじゃ葉っぱのぬくもりとか伝えることはできないなと思ってやめましたけど。
タラさん、気持ち出ちゃいますか？
出ちゃうみたいです。岡さんはもう別の人が葉っぱを膨らませると、誰がその仕事をしたか分かるっておっしゃってました。
そこまで。
作品を作られると事前にデザイン画みたいなものは準備されるんですか？
大きな商業施設とかそういうところはデザイン画をしっかり出しますけれども、あとはねもうお任せが多い。信頼に応えようと思うからイメージ以上のものを作って応えたいっていう気持ちが毎回あります。すごくある。
なるほど。じゃあ最初にこのイメージっていうふうに決めるんじゃなくて、
決められるとかえってもうできなくなってしまう、そのイメージに近づけなくちゃと思うとすごく難しい。それよりもお母さんのでいいですよってもうお任せしますよって言ってくださると一生懸命考える、考えて答えます。
そこは自信がある
ですね。答える。
じゃあ例えばこの作品今のこの状態がゴールとして頭の中に最初からあるというわけではない？
ないです。
ああそうですか。
だから自分でも怖いんですよね、できるまで、どういうのをやりたいかっていうのが自分でも、まあ、ある程度のね、はできてますけれども。
じゃあそういうライブ感を持ってどんどんその場で組み立てていく感じですか？
です。ここはこうじゃないといけないという約束事は何にもないので、私のやりたいようにやってみて、それを良しとしてくださる方があれば。
なるほど。岡さんが考案されたものだから何か決まり事っていうのがあるわけじゃないんですね。
そうなんです。私が自分でこの葉っぱをこうやって作ろうと思って、だから約束事って私が決めればいいことなんです。
そうですね。
約束事は何にもないんですよね。
お母さんの表現したい気持ちは約束事。
そうです。
その中ではやはりこの一枚一枚を大切にするっていうことは、それはある意味約束なんですね。
はい、一枚を大切しながらそれが集合体になって飾れて、そしてなんか皆さんがあったかいねって言ってくださるのかなっていう、もうそれしかないですね。
タラさん、アートリーフは岡さんにとって自由自在な芸術なんですね。
そうですね、まあ、岡さんが考案したアートですから、そこはやはり考案者の強みといいますか、こうでなきゃアートリーフじゃないっていうことは全くないですね。岡さんが作られるものがアートリーフ。
作品を作る過程で一番苦労されるってどういう点ですか？
大変なところはない。作るのは好きですし、作業をするのも好きですし、また受け込みをするのも好きですし、考えたら大変なところっていうのはない感じです。
そうですか。じゃあもう好きな作業の積み重ねなんですね。
そうです、もう本当に好きです。もう本当に好きなことを続けていける喜びの方が大きいかもわからない。好きです、本当に好き。